今日この時間は新生会富山病院、診療放射線技師の平田昭義さんにお話をお伺いします。平田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は診療放射線技師という平田さんにお越しいただきましたが、
はい、
ちょっと難しい名前のお仕事ですね。
はい、皆さんには馴染みがないと思うんですが一般的にはレントゲン技師と言えば分かりやすいと思います。
レントゲンを取ってくださる方ですね。
そうですね。
ですね。私はあの検査の時に拝見しますが、
はい、
お会いしてますよね。そのレントゲン技師という方にですね。で、 すね、はいはい、でもレントゲンを取るにはやっぱりいろんなその技術とかしてなくちゃいけないことがあるっていうことですよね。
は
い、
そうですね。これは国家試験で、まあ、国家試験を受験して合格したら得られる資格なんですが、
う
ん、
そうですか、
はい、
まあ、レントゲンを撮る、撮影するという言い方でいいんですか。
そうですね、撮影で結構です。
撮影するときにはやっぱりいろんなその必要なことってあるんですよね。
そうですね、まず解剖、体の、どこに何があって当たり前なんですけど、
うん、
どこからどこまでが撮影範囲で必要かということなど、
はい、
解剖学の知識とあと、まあ、病気の知識も必要だと思います。
そうですよね、必要なところをこうちゃんと取れなければいけないっていうのがありますもんね。
そうですね、私たちの仕事は、まあ、コメディカルといってお医者さんの手助けをする仕事なんですけど、
うん、
まあ、ドクターが診断する際に、まあ、私たちの部門は画像診断といいまして、
はい、
病気の、情報をですね、画像を通じて、要は検査画像を通じて、例えば胸を取ったら肺に何か白い影があったと、うん、でそれをが肺炎だという判断ができるわけなんですが、まあ、そんな簡単ではないんですけどね、うん、そういうふうに目で見て、体の画像情報を、判断しやすい形にして渡すのが放射線技師の仕事です。
は
い、
なるほど。その放射線技師、違った、診療放射線技師という、まあ、名前だけあって、診療にこうちゃんとつながっていくものを取らなくちゃいけないということですよね。
はいはいはい、
そうですよね。レントゲンを取る以外にも何かお仕事ってあるんですか。
レントゲンの機械が、まあ、あの普通の一般撮影装置と言われる肺とかお腹とか、あと骨一般、
はい、
骨折の時にこう骨を取ったりする仕事以外にも、テレビ装置、透視装置といいまして、あのバリウムを飲んで左向いてください、右向いてくださいと言ったりする消化管の検査ですね。はい、
あ、そういったこともされてるんですか。はい、
消化管の胃を取ったり腸を取ったり、
はい
はい、そういうのもしますし、あと CT も放射線の機器なので、はい、ベッドに寝てもらってで CT を操作して、
うん、
あと新世界にもう一つ入ってるのは MR 装置といいまして、磁気を利用した、これも同じ画像診断なんですけど、体や頭を取ったりする検査装置があります。
ああ、ということでたくさんの機械を扱わなくちゃいけないお仕事ってことですね。
そうですね、
はい、これだけこの装置だけっていうわけじゃないんですね。
そうですね、大きな病院行くともっと種類がありまして
そうですか、
はいはい、
ああ、そか、
大変だと思います。
で今出てきましたけど、レントゲンと CT と MR ってまた違うんですね。
そうですね、
ひっくるめてみんなレントゲンだと思ってました。私、
あ、そうです、よく患者さんからも質問されるんですけど、同じなんですかっていう質問があるんですね。っていうのは、両方検査された方は両方検査の機械を見てるので、
はい、
形が割と似てるんですね。ドーナツ状のそのものがあって、そこにベッドが入っていく、そういう風な形をしているので、同じなんですかと聞かれるんですが、いや実際は違うんですよと。
じゃあ、ね、順番にいきましょうか、
はい、
レントゲンって、
はい、
レントゲンって何ですか。
レントゲンはレントゲンというと、ま、私たちが主に使っているのは X 線と言われるものなんですね。で、X 線は光の一種、まあ、電磁波なんですね、はい、私たちが目に見えている光 と目に見えない光っていうのはあるんです、波長の違いによって、はい、
それを
パシャッと そうですね、それを、まあ、レントゲン博士という人が発見して、それを機械的に機械で作り出すような装置にしたと、
うん、
いうことですね。
で、はい、レントゲンは例えばそのなんていうか検査の時にはこうなんか機械をこの横に手当ててくださいって言われてパシャってやったりとか、
はいはい、
あとそのベッドに寝たりとかして、はい、何やらわからないのにパシャ終わりですよですっていう、はいはい、感じですよね、はい、それがでも今教えていただいたレントゲンですね、
はい、
CT、
はい、CT はまたねレントゲンの延長線上にあるんですけど、
延長なんですか、
はい、原理は同じです、
はい、
ただレントゲンの平面像を輪切りの状態に再構築するんですね、コンピューターで。
へー、じゃあこう
で CT の頭文字が C はコンピューターの C、
はい、
で T はトモグラフィー、まあ、断層写真という意味ですね。コンピューターを使った断層写真っていうことで、一枚一枚撮った写真を輪切りの状態に再構築するんですね。これは非常に難しい計算式で機械が勝手にやってるんですけど、
ああ計算を機械がやってくれて、はいはい、そんな、
そうですね、私たちボタンを押すだけなんですけど、
あ、はい、そうですか。これもこれがこうなんていうかこう狭い中にジャーッと入っていくっていうものですよね。そうですね、はいはい、そして MR ですが、
はい、MR も形は似てるんですが原理が全く違います。
と MR と CT がその機械の形が似てるんですね。
そうですね、うんうん、はい、
でも原理が違う、
はい、
じゃあレントゲンとも違う。
レントゲンと CT は同じ範疇に入りますね。
で MR だけ違う範疇にいる、
はい、はいはい、MR っていうのは磁気を使いますので X 線が全く、必要ありません。原理そのものが違うわけですね。
ということはどんないいことがあるのかというとこなんですけど、
はい、被曝がないということで、
うーん、
よくCT を取った後に相談というか質問があって、はい、月に2回ぐらい取ってるんですけど被曝は大丈夫ですか。
あ、でも心配される方もね。
そうですね、
うん、
今特にこういうご時世というか、
うん、そういう質問があった時にはどう答えてらっしゃるんですか。
一応科学的な根拠を挙げて100ミリシーベルトという値が、まあ、出てるんですけど、それ以下ですごく、まあ、胸部の CT だったら 6.9 ミリシーベルトの前後なんですね、うん、
はい、
はい、だから全然問題ありませんよと言い方と、うん、
はい、
あと1年間に被曝している平均、まあ、日本国民1億2000万ちょっといますけど、その平均が 2.4 ミリシーベルトで出てるんですね、うん、これは自然放射線といって宇宙から降り注いでくるものとか、あるいは地面、あるいは職員から出たりするもの、
はい、
あるいは医療で検査で被曝しますよね、うん、これを合わせると2.4 ミリシーベルトぐらいなんですけど、
はい、
それと比較しても全然低いので、うん、まあ大丈夫ですよと、
うん、
はい、まあ、多少ちょっと数値は上がりますが100ミリシーベルト以下なので大丈夫ですよという答え方をしてますね。
そうですか、
はいはい、
ということは MR の場合は全く被曝をせずに取ることができるので、
はい、そういった被曝の心配は全くいらないということですね、
うん、何かその患者さんによって、
はい、
そのどちらを使おうかっていうのってあるんですよね。
そうですね、はい、割と得意不得意がありまして、
はい、
胸部胸の、肺野とか見るときはやっぱり CT、
うん、
息止めが必要なので短い時間にさっとたくさん取れてしまう CT を選択するんですが、それ以外の、まあ、筋肉とか、
はい、
ですね、そういう軟部組織と言われるところですね、そういうところは MR が得意なので、
うーん、
MR を使ったりします。適材適所で、それはドクターが、
はい
はい、診断するために選択するんですが。
あ、なるほど、はい、それはあのレントゲン技師さんが先生こっちの方がいいんじゃないですかって言ったりっていうことではなくて、
はい、
先生の方から、
はい、
じゃあレントゲン技師の方こちらでお願いしますよっていう指示があるっていう、
はい、
ことなんですね。
時々相談もありますけど。
はい、へえ、使い分けがあったんですね。
そうですね、はい、
そうか、妊婦さんとかは MR の方がいいとか。
そうですね、どうしても検査しなければいけないときは、まあ、MR で、
うん、
るある程度あの時間が経っていれば大丈夫だと思いますけど。
うん、
はい、
そうか、そういう使い分けがあったんですね。
そうですね、
ねえ、へえ、ちなみにですけれども、レントゲン技師さんはでもいつもこういうレントゲンとか X 線とかに携わっていらっしゃると、それこそ大丈夫かなって。
ああ、それもよく言われますね。
はい、どうですか。
はい、あの私たちも一応職業被曝っていう呼び方なんですね、
うん、
医療被曝は医療を施される人、患者さんが受ける被曝、
はい、
で職業被曝っていうのは私たちが放射線技師として働く職業の上での被曝、
うん、
でちょっと分けてあって、職業被曝も線量が決まってまして、
はい、
はい、5年間で、ね、100ミリシーベルト以下に、
以下に、
はい、でそれ以上浴びると仕事できませんよ。
あ、その大丈夫ってことですよね。
そうですね、
皆さんね、
でちゃんとフィルムバッジという、あの、
あ、つけてらっしゃるんですか。
放射線技師、ちょっと今日も持ってこなかったんですけど、このボールペンをちょっとあの、はい、短くしたような、
へ、
はい、
でここ刺しとけるような感じです
か。そうですね、
はい、
男性は胸に、女性はお腹につけるように決められています。
それなんでですか、場所が違うのって。
やはり生殖腺、あ、でもそうですね、
やっぱりその男女差っていうのが体の作りとしてあるから。
そうですね、はいはい、
あ、そうなんですか、はい、へえ、でもそうですよね、やっぱりね、ちゃんと、
そうなんです、
見ておかなければいけないところではありますもんね、はいはいはい、で、あの、私レントゲン技師さんって男性の方がどうも多いような気がしていたんですが、女性の方ももちろんいらっしゃるんですよね。
そうですね、最近あのだんだん増えてきて、
はい、
これはあの社会の需要が増えてきたと私は判断しているんですが、
はい、
やはり乳房の検査とか、
うん、
そういうすごくデリケートな検査の場合はですね、絶対女性がいいと思うんですね、私が女性の立場でも。
そうですね、うん、はい、そうだと思います。やっぱりね、その乳がんの検査とか
行
った時には、
ね、
はい、やっぱり女性の方にお願いしたいなって、
はい、そうですね、女性だと受けやすいと思います。
そうですね、はい、まあ、そうすることによって、その検査にじゃあ行こうかなとか、その抵抗がなくなるっていうのも ね、はい、ありますもんね。
受診率が上がれば発見率も上がるという、うん、良い循環が生まれると思います。
そうですね、
はい、
ちなみに新生会富山病院では女性の方何名いらっしゃるんですか。
すいません2名。
あ、2名ですか。
なっちゃったんですけど。
なっちゃいましたか、
はい、
全体では何名いらっしゃるんですか。あ、全体というのは
新
生会でのレントゲン技師さんは何名いらっしゃいますか。
あ、9名。
9名、
はい、
9名でも。
あ、すいません、
はい、
あ、
何か違いました。9名、
はい
はい、9名って多いですか、少ないですか。
そうですね、病床数からすると多いと思いますね、99床なので、はい、
うん、でもそれだけ その人数の確保が必要ってことですよね。
そうですね、当直がありますので。
当直が、
はい、当直というのは365日その病院内に誰かがいると、放射線技師が、うん、
私当直があるのってその医師の方と看護師さんだけかなって思ってました。
あ、実はね、違うんです。
違うんですね、
はい、私たち放射線技師もあの見えないところにいるんです。
でもやっぱりその、ね、救急で入ってこられた方に、
はい、
やっぱりすぐに、ね、検査しなくちゃいけないですもんね。レントゲン取らなくちゃいけないですもんね、
はいはい、以前はですね、あのポケベルと言いまして、ずっと昔の話なんですが、
はい、
ポケベルが鳴ったらまあ、近くからあの車で急いで来ると、
うん、
まあ、15分から20分かけて して検査をするという体制を取ってたんですが、やはりそれは患者本位じゃないということで、10年以上前に当直線に変わりました。
そうですか、はい、なのですぐに検査できるということですもん ね、 そうですね、待ってなくちゃいけなかったですもん ね、 そ う、 ですね、
はい、
はあ、そうなんですか。じゃあやっぱりそれだけの人数必要ですよね。
そうですね、
9人の皆さんでやってらっしゃる、
はい、回しながら。
そうですか、今日はお休みですか。
あ、私はお休みです。
そうですか、ありがとうございます、はい、すいません、ありがとうございます。で、あの、こうやっていろんな、まあ、レントゲンとか CD、MR ありますけど、
はい、
こう私たちが、
はい、
さあレントゲンを取りますよと言われた時にですね、
はい、
こう心構えとして、
はい、
こう持ってて、持ってたらいいこととか、
はい、
あとその平田さんの方から何かアドバイスみたいなことってありますか。
あ、私たちからはやっぱり着替えについてですね。
着替え、
はい、
はい、
っていうのは、写真を撮るときに体以外の情報はいらないんですね。というのは、服についてるボタンとか、
うん、
病気に間違えやすいもの、肺の中にこの白い丸いものが映ったりすると、その病気に間違えたり、まあ、あんまりないんですけど、はい、しやすいんですね、
はい、
だからそういう医師に、渡すときは 100% 体だけの状態で渡したいと、まあ、もちろんあのプライバシーあるので検査着とか着ますが、それ以外間違ってその下着にボタンがついて
る、そうですね、うん、ないこともないですもんね、
はい、ネックレスをつけてたとか、
あ、はい、ありそうですね、
そういうのを防ぎたいんですね。
そうですね、はい、
余計な撮影で余計な被曝が増えてしまうので、
はい
はい、ですから、まあ、できるだけあの体につけてるものは外していただいて検査着を着てくださいという言い方をしますので、
はい、
はい、それが金属でありプラスチックであり同じなので、全部取っていただいて、
はい、
まあ、確認も必要だと思うんですけど、それで検査に臨んでいただくと、そういうことが必要だと思います。湿布薬とか、
はい、
カイロでも同じですね。
あ、それもうっかりなんだか貼ったまんまにしちゃいそうですね。特に今寒いですからね、はい、
よくお年寄りの方でカイロ貼ったまま写真を撮ると、
はい、
ちょっと見た感じあの肺炎のように写ってしまうんです
よ、白
っ
ぽく
な、はい、
それはでも、
まあ、ちょっとこうよく見れば分かるんですけど、
はい、まあね、何度も、ね、はい、やらなくちゃいけないのも大変ですもん ね、 その何もない状態で、ね、
はい、
お願いしたいと、
はい、
いうことですね。でもやっぱりそのレントゲン、ね、特に CD、MR あたりだとなんかこう入っていかなくちゃいけないじゃないですか。
そうですね、
ちょっとドキドキ、私ないんですけど、はい、ドキドキしそうだなあれって思うんですよね、
はいはい、
どうですか皆さん、やっぱりちょっと緊張されたりっていうことありますかね。
は
い、
特にあの狭いところが苦手な方は数秒でギブアップ、はい、
ありますか、
はい、
あ、
されることも。
本当に狭いんですよね。
本当に狭いですね。ただあのメーカーの方でもだんだんこう技術開発してて、あのトンネルを広くしても開放感を持たせたままで、それまで以上の画像が見れるような技術開発はしています。だからだんだんそのトンネル穴が広くなってきてます。
あ、それは
10センチ単位ではあるんですが、
へ、はい、でもその10センチがこう大きな進歩なわけですよ ね、
、はい、
そ、 うね、はい、あ、そうなんですか。なるべくね、こうリラックスした状態で撮れた方がいいですもんね、
は
い、
ね、は
い、
あるいは壁にこうリラックスできるような写真を印刷したり、
お、
はい、
なんか海とか山とか。
そうですね、
あ、そうなんですか、はい、
お魚があの泳いでたり、あるいは動物がこう遊んでたり。
へー、そうですか、
はい、
その、 あのいろんなレントゲンの機械っていうのもいろんなメーカーがあるみたいですよね。
そうですね、たくさんあります。国産、あと海外の、
はい
はい、日立とか東芝、島津です ね、
ね、
はい、横川、これは GE なんですけど、
はい、
あと海外では GE、 シーメンス、フィリップス、
うん、
こういったところじゃないでしょうか。
それでも機械の操作ってそれぞれ全然違うんですよね。
そうですね、あのボタンの位置とか、
うん、
今まで慣れ親しんだものからメーカーが変わるとちょっと最初は戸惑ったりします。はい、はい、
やっぱり基本的にはこのメーカーで まあ、バージョンアップみたいな感じにな
るんですかね。そうですね、あの長くいる人はやっぱりその方がありがたいと思う、
うん、そうですよ ね, そうですよね、はい、平田さん新世界にはどれぐらいいらっしゃるんですか。
もう18年、
ね、ああそうですか、はい、ずっと見てこられてずっと扱ってこられた機会もたくさんあるということですよね。ああそうですか、
まあ、個人的には国産を応援したいなというのもあるんですが、はい、あのこれはあの手前味噌というかあのなので、
はい、
いいものはいいということですね、
うん、
要はね。
そうですか、はい、ではですね、ここで平田さんからのリクエスト曲を1曲おかけしたいと思うんですけれども、持ってきていただきましたこの曲、スーパーフライですね、あーという曲ですけれども、
はい、
なぜこの曲を今日は選ばれましたか。
はい、これはあのサードアルバムに入ってるんですが、
はい、
これはスーパーフライ落合志保さんが、まあ、自分の胸に仕えてるものをため息で追い出してしまえと、
うん、
普通ため息つくと不幸になると言われますけど、
ね、なるべくしないようにって、うん、そうそう、
だから不幸がびっくりして逃げてしまうぐらいの大きな大きなため息で、幸せを呼び込もうということで作った歌なんですね。で最初はあーっていうあーだけであ
だけで
最初から最後まで
だったんで、歌ってらっしゃった、
はい、それが原曲なんですが、
はい、
まあ、あの歌詞をつけたものもあったので、
うん、
それを後からあの CD 化されたものが今から聴いていただくあーという歌詞付きのバージョンです。
そうですか、ため息ももう精一杯すれば、
はい、
っていうことですね、
はい、
スーパーフライが大変お好きだそうですね。
そうですね、あの歌がうまいっていうのはもちろんなんですが、
はい、
バラードも、
うん、
あのアップチューンなロックもすごく素晴らしいということで、
はい、
特にあの私昔ロック聞いてたんですよ。
そうですか、高校
だからそういうベースがあって作ってる人がそういうあのタボさんっていう、まあ、スーパーフライも一緒に作ってるんですが、そういうベースが同じなのかなっていう感じるところも好きな理由の一つだと思います。
そうですか、はい、ではスーパーフライのあーお聞きいただきましょう。